皆さんおはようございます。今日この御言葉の前に、一言の、個人的な、感謝のことを述べたいと思って今、準備してまいりました。神様が立川駅前教会を起こしてくださって現在に至るまで支えてくださいましたこと、またこれからもこの歩みが主が導いてくださることを心から感謝いたします。個人的なところは3つほど今考えさせられています。感謝の意味で本当にこの立川駅前教会のこと、一つ目は3人子供が私たちに与えられて、その3人のうち2人がこの洗礼槽で主を告白して、ここで皆さんの祈りと愛とイエス様への証、彼らがそれを受けてここで救われ、バプテスマを受けたこと、本当にそれよりの祝福はこの地上にないだろうと思います。心から感謝しています。2番目はこの立川駅前キリスト教会から使わされて浄水恵みキリスト教会の開拓に携わることができて、8年間その働きを神様が恵んでくださった、これがこの教会が祈って支えていた働きであると、そのことを考えると立川駅前教会の祈りとまた愛を心から感謝しております。3番目のことですが、私たちは高橋先生の礼拝メッセージとか祈りによってここまで霊的に私たちが導かれたことを本当に心から感謝しております。私も本当に霊的にさまざまなことがここで教えられ、心から感謝しております。こういう機会が、講談から、与えられたので、ご存知のように6月の終わりにこの立川を離れますが、本当にこの教会、私家族にとっては感謝いっぱいである。これからも、同じ気持ちで同じ信仰でここに、続けていきたいと願っております。それが心にあることを一応言うことができて、これからのこの御言葉、今日本が必要としているこの御言葉ではない、私たちクリスチャンが必要としているのはこの御言葉ではないかという、そういう確信というか、もちろん御言葉はどこでも私たち必要としています。でも御霊に満たされなさいと、これ日本が求めているものです。クリスチャン教会を求めているところはここです。これについて少しでも話すことができたら、御言葉が何を教えているか教えることができるなら幸いに思います。こういうアメリカの牧師先生が書いた文章の中に、このような、僕の訳ですからどこまで正しいかとちょっと言うことはできないですが、神はご自身の御子イエス・キリストを 愛されるがゆえにキリストの血潮によってあがなわれた教会をも愛してくださいます。父なる神がイエス・キリストを愛するがゆえに、この部分は私初めてのように聞こえた。これが本当に聖書にあるのかと、ちょっと僕の感覚とか考え方と、私と直接神様が、また教会直接神様が、この先生が使った表現で、主イエス・キリスト、御子イエス・キリスト、愛されるがゆえに我々を愛してくださるという、これを確かめたいです。御言葉の教えとしてこの先生が合っているのかと、実にエペソ書にはそのことが明らかになっている。この書簡、このエペソ書の書簡の中にこのことが明らかになっていると、それがエペソ書の大切さを私に教えてくださる、私たちに教えてくださることで、今からちょっと必要なことに戻りますが、日本の必要なことに、30年以上前に私たち日本に来たばかり、その頃日体大岡という女子高校に私と家内も英語の講師をしていました。その中で先生方が何人か一緒でしたから、授業に入って、その中の一人は印象に残りました。小野沢先生という先生、その先生は私たちクリスチャンであることは知っていました。たまに話をしてくださって、その一回、まあ何回か分かんないですが、覚えてないですが、日本が変わった、彼が戦前生まれ育った人で、彼はこのように表現しました。価値観が変わった、危機だと、日本が危機だ、これ30年前の彼の発言。物があって、お金があって溢れていますが、我々は心は満たされない、そういう発言、そういう表現をしました。彼はよく考える人だなと思いました。その後クリスチャンになったか私は分かりません。でも本当に物あふれて、お金があって、それで満たされるかということはありません。ありえないことで、それにはなりません。小野沢先生が30年前にそのような気持ちに、その表現を使って本当に考える人、人生の土台はどこにあるのか、人生の意味は何であるかと彼は考えて求めていたことは、私はそのように理解しました。つい3月の11日、日本で東北の地方でその地震と津波、その破壊力が想像を絶するものでした。誰もそこまで考えられません。それによって全てのものを失った人もいますし、または愛するものも失ってしまったこと、その後で皆さんテレビの番組でレポーターが誰々さんと話しているときに、あなたの財産はどうですかという質問は出ません。あなた助かったでよかったね、あなたの財布はどこですかという、そういうことは一言も聞いたことない。あなた命が助かったということ、その嬉しさです。また家族はどうですかとか、そういうことに、すなわち命、それはお金財産にかかっていない別のことです。命とその財産とか持ち物とか、それが別のことで、本当はどこに、土台、我々の人生の土台はどこにあるかという、それが東北の人にも私たちにも問われている。 その中でウェブサイトでフェイスブックを今私見て今ほとんど書かないんですが、自分の毎日のことを少しフェイスブックで出して、それで反応皆さんからという、まあたまにはやっていますが、他は見ることもありますが、私の友達のフェイスブックの友達のなんていう一言の中には、こういう人の名前は載っていませんですが、その震災の直後に主消えろ、主消えろという怒っている、怒りの気持ち、怒って主消えろという、そういう表現が出てきました。その後いろんな、どんな意味なのか、神様に訴えているのかとか、そういうことは後でいろんな反応がそれに対してあった。でもそれに大丈夫です、健全です、怒りは健全です、怒っていい、向かっているのは主です、主がその方の心を理解している主です、驚きません、向かっているのは主であれば、主を信じて信仰があって怒って主に向かって、聖書にも出てきますね、箴言詩編の中には激しい言葉がこの中にあります。それが正しい方向に向かっています。健全だと思いました。でも確かめたいことがここにいくつかあります。私たちに大事な神に関する確かめたいことは、神様は霊なるお方です。そしてこの世界をお作りになった今でも治めておられる主であるという、そういうお方です。それが聖書が教えている主です。そしてその方は良い方です。悪者にも良い者にも食べさせてくださる主です。雨を降らせるのは私たちに食べ物ができるように、どなたがなさるんですか、雨を降らせるのは。神様です。その方は良い方です。これが根本に聖書が教えていることです。私たちの創造者、霊なる方、私たち雨を降らせて良いことをなさる方、それが根本。愛しておられる方、エゼキエルの3章の3節には、悪人が死ぬことは神様は喜ばないという、悪者の死は神は喜ばないと書かれています。悔い改めてほしい、それが神様を喜ばすことで、それは明らかになっています。御言葉に愛の方です。その証拠としてはヨハネの福音書3章16節、御子を与えるほどによう愛された、これほどの愛は他にはないです。神は日本を愛しておられる方です。それが事実、証拠もこのイエス・キリストにあります。それが間違いはないです。霊なる方、良い方、愛に満ちている方、不正がない方です。神様不正したことはなさったことありません。そういうお方です。神に不正があると誰が言えるか、誰も言えません。 見えない、今私たちの理解はそれに合っていないですが、なぜかという、でも後には不正なかったことはみんなわかる。神の再臨の日、現れる日、私たちはわかる。力と知識には無限であると、神はそういうお方です。逆を見たいです。逆の方を 見たいです。人間は病んでいるんです。この世界は病んでいます。罪のゆえに病んでいます。自然界も病んでいる。ローマ書の8章にも書かれている、埋めている、世界は埋めている、この地球は埋めている、それが事実で、そして私たちは自己中心、愛に欠けている、もう神様と正反対のこと、 私たちにある。不正は避けたい、でもたびたび不正してしまおう、不正をやってしまおう。それが私たちです。力と知識には制限されているものです。私たちはそのようなものです。逆に私、その震災の後に自分に一つ質問が湧いてきました。なぜ立川じゃなかったか、なぜ青梅じゃなかったか、そのすごい破壊力のある、なぜ立川じゃなかったか。自分にある答えは、こうであったら神の真理に反することです。それは福島よりの人間は私が良いからですと、立川の人間よりがあっちの方よりは良い人間だから、それはこの聖書の教え全部無視することです。反することです。わけわからないです。立川で当然だと、青梅で当然だと、そういう地震、そういう破壊があった。なぜそこで、私にはわかりません。逆にこういうことも、ジョー先生から聞いたんですが、他の方面から ごめんなさい今名前を挙げてしまったんですが、神様は止めさせたんじゃないですか。それ以上ならないように、まあ、9.0 はすごい地震ですが、それ以上はならないように神様は止めたっていう、これは正しい理解と思います。その力もあります。そこで止めた、これが神様のできることです。このように私たちは神様、その正しいお方、良いお方、愛に満ちているお方を聖書から理解できる。そして私たちの状態、この地上の歩み、病んでいる中に私たちは生きていることは、私たちの罪のゆえにそうなっていることは明らかに聖書の教えです。日本が必要としているのは、この神様、このお方、そして教会です。その方を表す教会、これが今求められているものです。生き方を通して私たちは正しく神様を表す。そのために私たちにはできないこと、御霊なる神様によって私たちはできる。御霊に満たされなさい、それはこの世の中にキリストを明かしする、そのような働きがあります。エペソの手紙をちょっと、どのようになったかとか、どのような背景にあるかをちょっとだけ触れたいと思います。まず第2の、伝道旅行にパウロが2年間ここで、働きをしました。教えていました。それが使徒の働き19章にあります。2年間続いたという。そして第3の旅に、旅行にエルサレムに向かって帰りみたいな、その途中でそこを寄って長老たちと会って、そういうことが記録されています。まあそれは短かった、その時は。でもパウロの活動の中にエペソは割合長い活動だった。2年間1箇所というところは、まあ、2年以上かもしれないですが、それが長い方だった。そしてエルサレムで捕らえられ、ユダヤ人に反対され、裁判かけられ、彼はローマの市民権を持っているものですから、カイザルに上訴しました。それで今囚人として、ローマの囚人として今ローマに行っています。そのローマのロイヤーで彼がこの手紙を書いたのではないでしょうかという、そういう学者たちの、教え、まとめているところだと思います。そして特徴として、これは興味深いところですが、 挨拶はないです。個人的な挨拶は誰々さんによろしくとか他の手紙には出てくるんですが、エペソにもない。そしてエペソのある写本にはそのエペソという言葉でない、あの最初の一章の一節にはない場合がある。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実な、そして教会名はないという、すなわちその教会に行ったあのものが他の教会に回っている。それで個人の挨拶もなしでその文章をあの回す、そのようなことがあったではないかと。それでもう一つの特徴は教会です。この書簡は特に教会をどういうものかということ、そして新しいということがこの中には出てきます。奥義ということも出てきます。今までなかった神様の奥義がそこで明らかになって掲示されているから、パウロがそのことをあのこの中で詳しく書いています。ストップ先生というイギリスのかなり有名な先生ですが、この新しいことをテーマにしてこのようにあのエペソを分けています。エペソ書を分けています。ちょっと紹介したいと思います。1章の3節から2章の10節までは新しい命です。私たちは死から神様救いによって生かされている。私たちは死んだもの、罪の中に死んだもの、神様の救いによってイエス様を信じることで私たち新しくなった。それは神の恵みによるということがこの新しいものになった。そして2章の11から3章の21までは新しい秩序、これは教会です。社会、新しい社会、新しいものが生まれる。その特徴は異邦人とユダヤ人が同じところ、同じあの交わりの中に、これ今までなかった。ユダヤ人は異邦人と、我々異邦人合わせないというか交われない。選民です。神に選ばれた民たちです。他と交わりはない。しかし違う。今新しいことが起こっている。主イエスキリストによって私たち一つとなった。それは私たちあのその偏見という、または彼らの、ユダヤ人が我々を見た時のそのことがあの取り壊されて一つになっている。4章の1節から5章の21までは新しい基準です。これは私たちこれからあの一箇所だけこの、満たされなさい、御霊に満たされなさい、それを見ていきますが、新しい基準があるこの教会、または私たち救われた新しくされたもの、新しい基準があると、生き方がある。そして最後に5章の21から6章の24までは新しい関係、家庭関係が変わります。救われた者の家庭は違ってきます。またはもう一つの関係は悪魔に立ち向かうことができる、その関係も書かれています。新しい関係がそこにもあります。今まで私たち立ち向かうことはない、サタンの元にいたものですから、その奴隷でしたから。しかし新しい関係が、皆さん本当に私たちはこのことを今この真理の中に生かされています。これをますます私たちのものにしてこの真理に歩んでいきたい。日本が必要としているものは御霊に満たされた教会、御霊に満たされたクリスチャン、そのように神様が私たちに示してくださっています。この御霊ということは何を指しているかということは一つこのエペソ書からだけ見ていきたいと思います。どういうお方かと、一章にちょっと戻ってください。一章の13節、 その方に会ってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をも持って勝因を押されました。御霊なる神様は私たちに内住して、神様からイエス・キリストから約束された御霊、その方が私たちに勝因をされる、私のものだと、これが神様が私のものだと言ってくださる、その方がクリスチャンに信仰によって私たちに内住してくださる、そのことが勝因されたという、されましたという過去形です。私たち信じた時にこのようになりました。さらに1章の17節には、この御霊なる神様はどういう方か、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと、啓示と知恵と啓示、これは御霊なる神によるのですと、それはクリスチャンに与えられているものです。パウルがそれがますますそのようになっていきますように、知恵と啓示、これは御霊なる神によるのです、私たちに与えられる。4章の30節は非常に大事な一節です。神の聖霊を悲しませてはいけません。悲しませるということは、人格がないと悲しませることはできません。人格を持っている霊です。人格を持っている霊、悲しませることができる霊です。もちろん私たちの罪の時には悲しませています。霊なるお方、悲しませるお方、人格を、その人格がここに示されています。ではもう一つ、2章の18に戻りますが、この方は私たちキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。この御霊なる神様によって私たちは父なる神に近づくことができる、そういうお方です。キリストによって、両者ということは異邦人またはユダヤ人、一つの御霊において父の身元に近づくことができるようになりました。これは聖霊の働きであります。祈らせてくださる、近づかせてくださるという、そういう働きをしてくださいます。御霊のある神様はこのようなお方です。強調したいことは、悲しませてはいけません。これも命令です。我々は本当にどういう生き方をしている、どのようにしているか、注意深く自分を吟味する必要があります。それから、では5章の、ストッツ先生が基準のこと、一つだけこの18節にある、先に酔ってはいけません、そこには宝刀があるからです。この部分だけ見ますと、お酒によってどうなるかということがポイントです。コントロールできない、自分をコントロールできない、酔っていることはそれに自分の判断とか自分の決定とか、それを委ねるという、酒によってはコントロールできません。反対に、この御霊に満たされなさいということ、簡単な言葉ですが、コントロールされるようにということ、そこが教えられています。御霊によってコントロールされる、満たされるように。 特徴、今からその満たされなさいというその動詞のことを少し見ていきたいと思います。まず命令であるということ、満たされなさいということは命令形です。あなたの責任です、私の責任です。これをどのように実行に移すか、私の責任です。御霊に満たされなさい。私たち信徒として、信じる者として、どうやってこれを実行に移すかと、従順であるか、これは命令です。命令です。複数形という全てのクリスチャン、これは特注の宣教師、牧師、こういう講談立つ者とか、公のところで奉仕するという意味ではないです。または教会全体、複数形はこういうことも考えられます。教会全体を満たされなければならない、満たされなさいと、複数形です。受け身です。興味深いです。受け身です。これは少し人格を持っているから、受け身ということはその影響力を受けるということですね。相手は人格を持っている、御霊なる神様、そして私にその人格を持って私に影響を及ぼす。簡単すぎるんですが、この教会に今日田中姉妹が来てくださることは全然思っていなかったんで、も姉妹のご主人、私には一つ影響を及ぼしてくださったことを予定して話しようと思っています。すなわちその方から得たものがあって影響されたということ。役員さんでした、ヒカルさん、田中ヒカルさん、この教会に役員して、私がオブザーバーとして、そのリーズナ先生の時代でしたが、その役員会に出て、彼はいつも文章を作るときに、彼は専門は文章伝道でした。 Every Home Crusade という、全ての全国に一軒一軒に御言葉を届く。彼は文章にする何かすると必ず絵を描くようになった。そして後で説明がこのように私聞きましたが、真理は霊の部分です。真理は霊、言葉は理性、言葉は読む言葉は私たちのマインド、理性に入って私たちに入る。絵は感情、それに関する私たちの感情が、絵を通して感情が動かされる。いつも田中光兄弟のそばにいて、そういうことを何遍も何遍も見て、じゃあその後少しずつ私、例えば年報を書いたときに絵を入れることにしています。その何か影響されていること、その部分だけを今彼からあったものを私影響を受けて自分のものにして、それをやっている。満たされるのは受け身です。受け身です。拒むこともできます。嫌です、嫌ですと。しかしその人格が私たちに影響をして、私たちがそれに反応して、私たちはそれを受け入れる。その意味、受け身の他人から御霊なる神様の影響を受ける、または拒む、もちろん悲しませる、拒むなら悲しませることになる。そのように考えると、この受け身の満たされなさいということはどういう意味かと、命令形で、そして受け身で、複数で、最後は継続形です。継続で、一遍にはなく繰り返し繰り返し、その受け身、 それを受けて毎日毎日歩むようにという継続の形です。新約聖書を見てもあるところではクリスチャンはそういう状態でないことも出てきます。ガラテヤの章で会議でパウルが人たちに福音にふさわしくない歩みをしている叱っている。ガラテヤの書を読むとそういう場面が出て、明らかに相手は満たされるはずがないという、そういう行動は満たされるはずがないとそれを指摘しています。だからそういうことも聖書にも出てきますから、継続形は私たちは続けてこの過程をその影響を受け入れて歩んでいくようにと、結果は満たされると、結果はこの後に読みませんでしたが、最後にこれを18節の後19節、詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。こういうものが満たされたものにはあると、結果として満たされるならお互い語り合って主に賛美する、すべてのことにおいて感謝する、そういうこと、またお互い尊ぶ、従い合うことが、これは満たされる結果であります。ますます私たちはこのようなものになっていくように願うのではないでしょうか。そのような教会になっていくように願いましょう。皆さん、最後に、私たち本当に日本の必要が何であるか、御霊に満たされるものです。隣人のために私たちはそのようなものになるように、東北に行く必要もありません。私たちはこの立川のこの周りの方々、この地域の方々、このような神様の御霊に満たされたもの、それを願うではないでしょうか。またはあなたはどのようにこれを、僕は自分を先にどのようにこの命令に従うかということが大きな僕には課題です。2回OBC のチームが東北に入って、少しはその様子を見て、2回目家内と一緒に行って、前に申し上げた長沼さんのことですが、3人家族を失って、選手の報告で体はまだ見つからない、おばあちゃんお母さんの体は分かんない、祈りますと言って、あの中では必要は何でしょうか。御霊なる神様満たされたもの、それが大事な第一ではないでしょうか。どのようにそれを実行に移すか、大きな課題です。はい、お祈りいたします。天のお父様、どうか私たち、あなた様の御言葉を聞きました。御霊に満たされなさい。主よ、この教会を御霊を持って満たしくださいますように、一人一人あなた様の御前にどのような歩みをしているか、御霊に満たされた歩みか、主よ、あなた様がその心に語りかけてくださいますようにお祈りいたします。これからの聖餐式もあなた様への罪の告白のひとときとなりますように、また信仰の告白でありますように、どうぞこの聖餐式を祝福してください。 主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。